教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
孤独文の54番、ヨハネによる福音書の第14章ですね。この箇所は私大好きな聖書の箇所の一つであります。心を騒がせるなってここに ありますけれども、まあ、もっと分かりやすく言うならば、心配することはありませんよ、安心しなさい、大丈夫ですよという、こうイエス様の言葉ですね。大丈夫という言葉はもう私も好きな言葉でよく使うんですけれども、このヘブライ語でシャロームっていう言葉があります。まあ、平安とか 平和とかそういう意味です。で、挨拶の言葉ですね。シャロームというと、神様の平安がありますようにっていうとですね、このシャロームを日本語に訳して、まあ、意味的に一番私たちにぴったりするのは、大丈夫ですよという言葉じゃないかなと私は思うんですね。神様があなたを愛しているし、神様があなたを救ってくださるし、神様はあなたと共にいるし、ちゃんと天国に連れていくから大丈夫ですよということですね。心配することはありませんよって、神様信じなさいよって、私の言葉を信じなさいよってイエス様が言ってくださっているんです。これほど安心する言葉はありません。これほどほっとする言葉がはありません。あ、イエス様がそう言ってくださるならば、神様がそうならば、もう大丈夫なんだな、私たち安心していい、絶対的に安心してもいいですね。その神様を信じて、イエス様を信じて安心していただきたいと思うんです。で、イエス様が、私の父の家には住むところがたくさんある、天の国にはたくさんの場所があって、あなた方のいる場所もちゃんとありますよということですね。天国に行って何しに来たの、あなたの場所はここないよって、あなたの場所はこっちじゃないですよと言われたら、本当にがっかりですし、それは恐ろしいことです。けれども、そうではないんです。大丈夫、あなたの場所もありますよ、あなたのいるところもありますよ、だから私は天に行き、あなたの場所をちゃんと用意し確保して、そしてまた戻ってきてあなたのそばにいますよ。まあ、これはイエス様の十字架と復活ですね、復活を表しているんです。またもっと言うならば、再臨、再びやってこられるイエス様をこのところで表しているんですね。あなた方は一度私を見なくなりますけれども、私は再びやってきますよ、そして、あなたを迎えますよ、私のいるところにあなたもいるんですよ、私とあなたはいつも一緒に生きるんですよと言ってくださるんですね。本当に安心なことであります。で、このもう一度ですね、再びイエス様がやってこられるというのはもう一つ意味があるんです。それは何かというと、ペンテコステ、聖霊の神様としてあなた方のところに来ますよという意味もあるんですね。それはこの後半の部分に書いてあります。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして 永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとここにあります。この別の弁護者というの、まあ、口語訳聖書では助け主と訳されていますね。これギリシャ語でパラクレートスという言葉、これがこの共同訳聖書では弁護者ですね、訳されています。助け主とも訳されています。パラクレートスというギリシャ語なんですね。これはそばにいて助けてくれる人という意味なんです。すぐそばに行って助けてくれる、まあここでは弁護をしてくれる、あなたの弁護士となってあなたの味方となってあなたの立場に立ってあなたを守り導きますよとですね。弁護士というのはそうなんで、依頼された人の立場に立ってその人が有利になるようにこの働くというのが弁護士ですね。ですからこの頼まれた人がもしもこう犯罪を犯していたとしても、でもその人の立場に立ってできるだけこの刑が軽くなるようにですねするですね。でそのようにお願いをする。まあ裁判官は中立であってですね、それを訴える人はできるだけ罪に重い罪に、しようとする。それに対して弁護士はその人の立場に立って無罪もしくは有罪となってもできるだけ軽くなるようにですねする。その人の立場に立ってというのがですね、この聖霊の神様パラクレートスの神様が私たちのそばにいて、そして私たちにこの有利になるように、私たちの利益になるように弁護をしてくださる、まあ、助けてくださるお方なんだということなんですね。で父は別の弁護者って、別っていうのがあるんですよね。これギリシャ語であららという言葉なんですね。あらみたいなね、変なですけれどもね、こう別のという、もう一人のという意味があるんですよ。誰か言ってそれと同じ価値のあるとか同じくらいのもう一人という意味があるんですよ。ですから別のというふうにこの助け主というか別の弁護者というような訳もできるんですね。でもう別ならこのもう一人のという意味もあるんです。でじゃあもう一人って言ったら誰かいて、でもう一人同じような人がもう一人いるという意味になりますよね。でもう一人というのはイエス様ですよね。イエス様は弟子のそばにいて、で弟子たちを守り導いていたんです。けれどもイエス様は天に帰って行かれる。でも心配ないですよ、私と同じ、もう私と言ってもいい、イエス様と言ってもいい、もう一人の助け主をちゃんとあなた方一人一人に送りますよ、イエス様がおっしゃるんですよ。そしてこのペンテコステの時にその聖霊の神様がこの地にやってきて、で一人一人に、全世界の人一人一人にその聖霊の神様が与えられたということなんですね。ここにはっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる、私が父のもとへ行くからであるってありますよね。この父のもとへ行くというのは、イエス様は十字架にかかられ亡くなられ、また復活をされますけれども、また40日後に天に帰って行かれる。しばらくはイエス様は、よみがえられたイエス様は弟子たちと一緒におられましたけれども、でも最終的には天に帰っておかれ、行かれると。でもそれはいいことなんですよって言いましょうかね。天に帰るならばあなた方にもっと素晴らしいことが起こるんですよ。それは何かというと、聖霊の神様が、この別の弁護者が私たち一人一人に与えられるということです。イエス様は一人しかおられなかったん ですし、一人しかおられないんです。このようにおられる時はイエス様がイスラエルにおられたならとても素晴らしいんですけれども、その時はイエス様は日本にはおられなかったんです。現にそうですね。アメリカにもおられないですね。イギリスにもおられない、フランスにもおられない、アフリカにもおられない、ね、ブラジルにもおられなかったんですけれども、聖霊の神様がやってこられ、聖霊の神様は霊のお方です。ですからこの空間に時間にとらわれないお方です。私のところにおられたならば、誰か他の人におられないということがないんですよ。私のところにもおられると同時に、皆さん一人一人にも聖霊の神様がおられて、皆さん一人一人にあった助けと導き、弁護をしてくださるお方なんです。ですからイエス様はこの地におられた時は、もうあのイスラエルのあの地しか活動はできなかったですね。けれども聖霊の神様として来られた時は、もう全世界に広がり、全世界の人を通して素晴らしいことを行われる。ですから私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになるということですね。聖霊なる神様を通してイエス様は私たちを通してもっと素晴らしい技を行われるということです。神様の愛をですね、福音をイエス様が聖霊という神様を通して私たちを通して行ってくださる。それはもうものすごい素晴らしいことであります。私たちはイエス様という道を通って神様のところに行き、神様の力をいただいてこの地にこう生きる、ね、小添先生がこの喜びなさいってね、いつも喜びなさいっていうのを実践してみなさいっておっしゃる。本当にそうなんですよね。もう聖霊の神様が私たちにいてくださる、イエス様がいつもいてくださるということは本当にもう踊り上がるほどの喜びですよ。まあそれを私たちがこう気づいていないというか、分かっていない、あまりにもこの世を見すぎて、この世の問題とかこの世の悩みとかこの世の嫌なことばかりこう目を留めてですね、本当のこの素晴らしいこの真理というか、この命でしょうかね、それに目覚めていないっていうところ、まあ随分皆さん教会に来て、そして洗礼を受けた方々はもうかなり目覚めているんですね。でもっともっと目覚めなさいよって、それが分かるならばますます喜びが満ち溢れますよということなんですね。永遠にあなた方と一緒にいる、私は永遠にあなた方と一緒にいますよ、イエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃっています。もう永遠にあなた方といて、あなた方と離れませんよ。私が生きているのであなた方も生きることになる。この前は日曜日は西山さんがですね、キリストと共に死に、キリストと共に生きるということを語ってくださいましたけれども、私が生きているのであなた方も生きることになる、これが永遠の命ですよね。私たちはイエス様と共に古い自分は死んで、イエス様と共に新しい自分となって生きていて、イエス様が生きておられるから私たちも生きている。イエス様は永遠に生きておられるので私たちも永遠に生きているんです。イエス様が死を滅ぼして復活されたように、私たちも一度死にますけれども、イエス様と共によみがえって永遠に生きるものであります。もうこのことがどんなに素晴らしいことか、まあね、この世のいろんなことですね、私たち見てあれがいいこれがいいとか思っている間は、このイエス様が共にいてくださるこの恵みというのはあまりちょっとわからないかもしれないですね。 まあ、最終的に分かるのはこの天に帰ってからですけれども、天に帰って分かってもちょっと惜しいというかね、かなり悔しいですね。その時ははっきり明確にクリアに分かって、もうすごい感動するんですけれども、でもその感動を今この地上で生きている間に私たちはするんですよ。そうしなさいよと、できるんですよっていうことをですね、それが喜びですね、天の喜びを今喜ぶということ。問題だらけの、悩みだらけの、苦しみだらけの中にあって天の喜びを生きるという醍醐味に私たちはこう目覚めているですよね。この前あの名古屋南教会に行ってですね、またいろんなことを話してきたんですけれども、あの宝くじの話をしたんですね。で私話しながらですね、あの思ったんですけどね、宝くじとか例えば10億円皆さん当たったと考えてみてくださいよ、まあ、そのように話したんですけど、ね、10億円当たったらどうしますか、ね、全額教会に献金しますとかね、人はって、いやいいなって、そういう人はいいなと思うんですけど、まあ全部じゃなくてもね、10分の1の1億円だけでもいいんじゃないかなと、あとの9億円はどう使おうかなとかね、もしもですね、もしも10億円当たったというか、まあ、宝くじがあってですね、こう新聞見ていて調べてみたら、あれ番号がこう、あれこれこれこれこれこれこれ、あ、いや、あ、一緒だぞってこと、あれ間違いじゃないのかなとか、これプリントミスじゃないのかなって言うんだけれども、みんな一緒、もう一度確認して、もう一度確認して、もう一度確認して、一緒だったって、あ、これ当たってるぞって、もう心臓がドキドキしてですね、もうこの、これはもう10億円ですよねこの件はですね、あ、嬉しいなって思うわけでしょ。でも10億円はまだ自分のものになってないんですよ。それはただの紙切れですよ。約束はされてますけどね、持ってないんだけれども、すごい嬉しいですよね。持ってないんですよ、まだ自分のものになってないし、それは日銀かなんか今あるわけですよね。でもこの札は自分のものだし、間違いなく10億円の自分のものだというので、あ、これからどうしようかなと考えてもいいですよね。まあ、そういう意味で私たちは天国の喜びを今持っているんですよ。でも現実はあっちの方にあって、まだは厳密に言うなら自分のもんじゃないけど、自分のもんだと言ってもいいし、自分のものなんですよね。天国の喜びっていうのはそうです。だから大丈夫ですよと、あなた方はそのもう天に入られるし、神様の愛の中にある。だからその天の喜びを今この地上でですね、もうさながら御国の心地すというのがありますよね。それはそういう生き方ですよね。現実の中にありながら、問題と悩みと苦しみの中にありながら、天国を私たちは生きることができる。でみんながその生き方ができたら、この世の中に問題って何にもなくなってしまうんじゃないでしょうかね。その生き方をまず私たちから始めるんですよ。だから心配することがないですよと、神を信じなさい、私を信じなさい、あなた方のうちにはもうこの別の弁護者がいるんですよ、私が生きているからあなた方も生きるんですよ、おっしゃってくださっています。感謝ですね。お祈りいたします。神様、今日も御言葉によって本当に慰めと励ましの言葉をかけてくださいました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、大丈夫ですよとおっしゃっています。私たちは罪人でしたけれども、あなたが顧みてくださり、天の国へと導いてくださっています。ありがとうございます。この地は本当にいろんな問題があり、悩みがありますけれども、神様によってもう大丈夫だよという保証が与えられています。どうかその保証を信じて喜んで、天国の喜びを生かしてください。そして悩んでいる、苦しんでおられる方々にこの福音を述べ伝えるために私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷 キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。